早いもので今年も最後のメッセージになりました。この朝も御言葉を通して皆さんと偉大な神様について一緒に考えてみたいと思いますが、まずは一度イザヤ書の65章17節を開いてみてください。イザヤ書65章17節です。多くの方がご存知の通り、ここ4週にわたりクリスマスシリーズとして共に考えてきたイザヤ書、その中にこんな言葉が記されていました。65章の17節、こう言われています。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもないって。ここに神様のすごい約束がなされていました。やってくる先の将来、必ず成し遂げられる出来事が予言されていました。約束をこれまで守り続けてきたその主が宣言されていたわけです。私は新しい天と新しい地を創造するって。ちょっと立ち止まって少し考えてみてください。私たちが聖書を開くとき、そこには数多くの約束というものを見て取ることができます。もうすでに成し遂げられてきた過去の約束もそうです。今回のシリーズでもその一部を見ました。インマヌエルと呼ばれる男の子が与えられるという約束は、確かに一人の処女を通して与えられました。不思議な助言者、平和の君と呼ばれる緑子が生まれるという約束は、確かに貝羽桶に寝かされた赤ん坊を通して成就しました。今から約2000年前に生まれ、私たちの背きの罪のため、私たちの咎のために差し通され砕かれたイエス様こそ、確かに主の約束を成し遂げた世の救い主だったわけです。またそんな過去の話、過去の約束だけじゃありません。同時に聖書にはこれから先、これから成し遂げられる未来の約束というものも多く溢れています。約束を果たされ続けてきた神様は、この先に何が起こるのか、その詳細をも私たちに明らかにしてくれているわけです。でも皆さん、何のためにでしょう。なぜ神様は過去に起こったことだけじゃなく、今起こっていることだけじゃなく、将来起こることに関しても今の私たちに教えてくれるんでしょう。その一つの答えは、悲しみや苦痛にあふれているこの世、この世で歩む私たちが希望を失わないためです。未来に関する、教え、これは単に聖書を学ぶのが好きな人たちだけが知っていたらいい余分な知識じゃありません。未来に関することというのは、人々の間でただ議論するだけのそんな情報じゃありません。未来の約束というのは、この世で生きている私たち一人一人信仰者にとって常に希望というものをもたらしてくれるものです。目の前にまさにいろんな困難やいろんな苦しみや自分の手に負えないような問題が降りかかってくる、その時、その先に目を移さして、そしてその中にあって諦めずに忠実に歩み続けることができるようにと、私たちを支えてくれ、私たちを励ましてくれ、私たちを力強めてくれるものです。実際思い出してみてください。かつての信仰の勇者たちも皆そのようにして生きていました。例えばあのモーセ、エジプトで奴隷になっていたイスラエルの民を助け出して、その後アラノでも導いた、そんな彼を支えていたのも将来の約束でした。こんなふうにヘブル書の中に書いています。ヘブル書の11章の24節から26節のところにこう言われています。どんなふうにモーセは生きていたのか、ヘブル書の11章の24節から26節に、信仰によって モーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離せなかったのです。って苦しむことを選びましたって、なぜでしょう。それは先にあるものに彼が目を留めたからでした。モーセだけじゃありません。パウロだって同じです。文字通り多くの痛みや迫害を経験した彼が勇気を失うことがなかったのも、後にやってくる約束に目を留めていたからでした。彼の証もこんな風に第二コリントに記されています。第二コリントの4章の16節から18節にこう書いています。第二コリントの4章16節から18節に、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。って見えているものは一時的です。って見えないものこそ、先にやってくるものこそ永遠に続くものです。ってパウロはそのことを覚えて、この世での忠実に歩み続けました。またこの点に関してキリスト教の聖髄を書いた著者 C.S. ルイスも次のような言葉を残しています。皆さんのレジュメに記しておきましたけども、こんなふうに言われます。歴史を紐解けば、この世に大きな影響を与えたキリスト者ほど来るべき世界のことを最も真剣に考えていたことが分かります。人たち自身も、中世を築いた偉大な者たちも、彼らはいずれも心を天に向けていたがゆえに、この地上に確かな足跡を残したのです。モーセにしてもパウロにしても、これまでの信仰者にしても、この地上において喜びや勇気を、感謝を失わないために未来の約束に目を向け続けていました。彼らでさえそれが必要だったわけです。それなら今の私たちはどうでしょう。今の私たちにもとってもこれは欠かせないことになります。改めてちょっと自分自身に問いかけてみてください。この地上での生涯を自分が終えた後、一体何を楽しみにしているでしょう。皆さん日々の生活を生きています。いつか死を迎えるとそう分かっています。その後のことを考えるのであれば、皆さんは日々何を心待ちにしながら生きているでしょう。どんな将来を覚えて歩んでいるでしょう。まあ中には今も将来のことに関することがあやふやでよく分からないという人もいると思います。正直私自身も以前は永遠を過ごすと言われているこの天国、そのイメージ何ですかって言われたら、古い友人とただ再会して、そしてみんなで真っ白な雲の上に乗って、そしていつまでも主を賛美してなんかするだけの、なんかそういった味気のないもの、そんなイメージを持っていたりもしました。でも皆さんそうじゃありません。御言葉は全ての信仰者を待ち受けている未来というものをはっきりと描いています。神様は私たちが目を留め続けていくべき、その将来の現実というものがあまりにも素晴らしいものであると教えてくれています。だからこそ今年最後となるこの礼拝、すべての信仰者にとって一番最後に待っている、用意されている約束、新しい天と新しい地について一緒に考えてみましょう。この約束が最も明白に見られるのは聖書の一番最後の本です。ヨハネの黙示録、ぜひそこを開いてみてください。特にこの朝は黙示録の21章1節のところから4節のところ見たいと思います。黙示録の21章1節のところから4節のところ、ここに皆さん、私たちは信仰者に約束された3つの将来の希望というものを見て取ることができます。どんな未来の希望に私たちは目を留められるのか、 まずはいつものように御言葉を読みしますので見てください。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり脱ぎ取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。では早速最初の希望から考えてみましょう。信仰者に約束されている一つ目の希望、一つ目は見たこともない新しい天と地が与えられるです。一つ目の希望、それは見たこともない新しい天と地が与えられるです。もう一度一節よく見てください。このように始まっていました。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないって。まず皆さんに注目してほしいのは、繰り返されていた新しいっていう言葉です。新しい天、新しい地って言われてました。で、ここで使われている新しいという言葉には、もともと時間的な意味よりも本質的な意味での新しさを表す意味が含まれていました。この新しいというのは時間の話をしているというよりも本質的な話をしているわけです。どういうことですかって言い換えるのであれば、ここで言う新しいというのは単に前の古いものがアップデートされて少し良くなりました、まあ、新しくなりましたという話をしているんじゃありません。これは前の古いものとは根本的に違う、以前のものとは全く異なる新しいものであることを表していました。この先やってくる新しい天と新しい地、これは私たちが誰も見たことのないような、そんな真新しいものになるというわけです。で、ただし皆さん、この真新しいっていうのもこの世にあふれているような真新しさじゃありません。どういうことかって、どうでしょう皆さん、皆さんも、まあ、テレビ見てたりいろんなところで流れてくる CM とか広告で一度は聞いたことありません？史上最高のほにゃほにゃとか、まだ見たこともないほにゃほにゃとか、まあ、そういったキャッチコピー、例えば皆さんが、まあ、多く持っているような iPhone の歴代のキャッチコピーを調べてみると、こんなものもありました。史上最高の iPhone です。新世代の iPhone、 また未来をその手に、キャッチーだと思いません？多くの人たちはこのような歌い文句を耳にして、その真新しさというものに惹かれて商品を購入したりします。また実際そうやって届いた、自分の手に届いた新しい商品を手にした時は、今までに見たこともないようなその真新しさというものに、まあ戸惑いながらも、まあ、嬉しかったりワクワクしたりドキドキしたりするわけです。真新しいものを手にした時、それはドキドキするわけです。でもそれが数ヶ月後、1年後にはどうなるでしょう？また新しいものが出てきます。面白いと思いません？一度史上最高って言われていたものが史上最高ではなくなるわけです。新世代に続く次の新世代が現れます。終わりがないわけです。この世にあふれている真新しさというのは一時的で、そしていつも更新され続けていくものなわけです。でも皆さん、ここで言われている新しいというのはそういうものじゃありません。 やがてやってくる新しい天と地というのは、その後も何度も何度も何度もアップデートを必要とするものじゃありません。将来現れるその新しい天と地というのは、今の世界とは根本的に違っている、これまで見たこともないような美しい真新しさを伴った完全なものだということです。もうこの先変わることがない、そんな完全な世界、今の古い世界は全ていつか過ぎ去り、そして全く新しい最高のものがやってくるわけです。それが全てのことを支配しておられる神様が持っている計画でした。真新しい世界がやってくるって、ちょっと立ち止まって改めて思い出してみてください。私たちは創造主である神様がこの世界を言葉でもって全て作ったことを知っています。私たちは今まさにこの聖書の終わりから2つ目の章を見ていますけれども、聖書の初めの2章を読んでみれば、そこには神様がただ言葉を持って全てのものを完全なものとして作った姿を見て取ることもできます。そして皆さん覚えてます？その創世記の最初の2章のところで繰り返し言われていたこと、最初に光を作った神様はその光を見て何て言われてました？何てされてました？そういった光を見て神様はそれを良しとされました。その後も同じです。神様は作った海を見て、作った草木を見て、作った魚を見て、作った鳥を見て、それらのものを何てされてました？それらのものを良しとされてました。極めつけは人を作った後、神様は最後に作った全てのものをご覧になって何てされてました？非常に良かったと言われました。文字通り神様の作った当初の世界というのは何の汚れもない良いもので満ちる完全なものだったわけです。それが2章でした。でもその2章の続き、3章に入るとそれが一変しました。アダムとエバが罪を犯してこのように罪が入り、そしてその結果として彼らだけじゃありません、この世界のすべてが呪われたものとなりました。被造物のすべてがこの時から苦しみと痛みのもとに置かれるようになったわけです。創世記の3章から創造物は、被造物はずっと苦しみのうめきの中にいます。その様子をパウロもこんなふうに述べています。ローマの8の22に、ローマの8章の22節にこう書いてました。私たちは被造物全体が今に至るまで共に、うめきと共に生みの苦しみをしていることを知っていますって。完全だった世界は一度罪によって汚れました。非常に良かった世界はうめきや悲痛であふれる非常に悪いものになりました。堕落したわけです。でもその堕落がついに終わりを迎えるというわけです。もう黙示録の23章は存在しません。以前古いものはすべて過ぎ去りて、全く新しい天が、全く新しい地がいつの日かやってくるというわけです。そのすべての計画を神様は罪が起こったタイミングから持ってたんじゃありません。その前からすべて計画されていたお方でした。新しい天と地がやってくるって。でも皆さん、具体的にそれってどんな姿なんでしょう、どんな様子なんでしょう。その一つの特徴をヨハネはここで教えてくれました。一節に書いてます。最後なんて書いてました？以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないって。海ないってどういうことだと思います？この点に関してはいろんなことが言われていたりもします。ある人たちはこれをこのまま文字通りにとって、新しい世界には大陸や人々を隔てていた海がなくなると考えていたりします。そうかもしれません。今地球の 70% を占めているその海はもうなくなるって、全く新しいものに変わるって、そうかもしれません。ただ同時に私たちが聖書全体や同じ黙示録を見てみると、そこにはかつての人々が持っていた海に対する考え方というものを見て取ることもできます。当時の人たちは海に対して、 いろんな考えを持ってたわけです。例えばどんなものかって、海というのは悪者とか敵、悪が現れる危険な場所としても描かれていました。今の私たちは、まあ、海といったら楽しみに行くとこかもしれません。でも人々の当時の人々にとってはその海というのは悪者であったり悪が現れる危険な邪悪な場所として描かれていたりもしました。どんな風にかって、イザヤの57章にもこんな風に書いています。イザヤの57の20のところにこんな風に書いています。イザヤの57の20に、しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ、静まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからであるって。悪者どもは荒れ狂ってる海のようだって。また私たちが今見ている黙示録、この黙示録のちょっと戻って12章のところを見てみると、黙示録の12章の17節のところから13章の1節のところ、黙示録の12章の17から13の1を見てもこんな風に書いています。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守りイエスの証を保っている者たちと戦おうとして出て行った。そして彼は海辺の砂の上に立った。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには十本の角と七つの頭とがあった。その角には頭の冠があり、その頭には神を汚す名があったって。海というのは悪者、悪、危険、そういったものが出てくるところとして人々の中にはイメージとしてありました。また加えて海というのは同時に死者のいる場所としても描かれたりしました。海というのは死者のいる場所としても描かれたりしました。同じ黙示録の20章、私たちが今見ている21章の少し手前、20章の13節のところにはこんな風に書いています。20章の13節に、海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれたって。海というのは死者のいる場所としても描かれてました。ですから聖書が描いている海というのは破壊であったり破滅であったり、そういったものをもたらす危険で恐ろしいものだったりしたわけです。でもそのような海がもうなくなると言われてました。海がないからそこにはもう私たちのことを悩ませ苦しめるような悪者や敵はいません。海がないからそこには私たちに悲しみや痛みをもたらす悪というものも一切存在しません。私たちを脅かすようなそんな海がもう存在しないから、私たちは罪の存在というものにさえ怯えることはもうありません。皆さん、そんな日がいつか必ずやってくるって。以前のものは過ぎ去って新しく訪れるその新しい天と地にあって、私たちはもう何の恐れも抱く必要はなく平安のうちに生きていくって。一時的じゃありません。永遠に続くその真新しい喜びの中で私たちは生きていくって、これが神様が与えてくれていた将来の希望でした。よく覚えておいてください。イエス様を信じて救われているものであれば、みんなこの現実に向かって今一日一日足を進めているということです。私たちが向かっている先、私たちが最終地点として目指しているところ、それはこの新しい天と新しい地です。言い換えるのであれば、この世は私たちの最終目的じゃありません。皆さん、私たち置かれているこの世は喜びの最高地点、最終地点にたどり着くまでの単なる通過点にしか過ぎません。だとしたらどうでしょう。その単なる通過点に 心奪われすぎてないでしょうか。通過点にしか過ぎないそのこの世に宝を積むことに必死になってないでしょうか。私たちの本当の住まいである、本当の最終地点であるその天に宝を積むこと、そのことに今熱心でしょうか。天国という本を記したランディ・アルコンという人物もこんな言葉を残しています。地上に宝を蓄える者はその宝から遠ざかる人生を生きています。彼にとって死は失うことです。けれども天に宝を蓄える人は永遠を見据えて生きています。その人は日々自分の宝へと近づいています。彼にとって死は益です。宝に向かって生きる人には喜ぶ理由があるのです。あなたは絶望しているでしょうか、それとも喜んでいるでしょうかって。どうです、死が近づくにつれていろいろなものが失われていく、その中につれて私たちはたくさんのものを得ている、そうやって考えているでしょうか。皆さん、私たちは悪に満ちたこの世にあっても喜びを失うことはありません。希望を持って生きていくことができます。将来、以前の天と地が過ぎ去って見たこともないような美しい新しい天と新しい地が与えられる日が来るからです。それが一つ目の希望でした。次に二つ目の希望です。信仰者に約束された将来の希望、二つ目は神様と共に住む永遠の住まいが与えられるです。二つ目の希望は神様と共に住む、その永遠の住まいが与えられるです。救われた者が皆いつまでも神様と共に交わることのできる、そんな新しい都がやってくるわけです。続き見てください。2節3節にこう記されてました。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声が言うの、こういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて。ってヨハネはここで凄まじい光景を目にしていました。新しい都が神様の身元を出て天から下ってきていたわけです。そしてその新しい都というのは新しいエルサレムでした。古い罪にまみれたそんなエルサレムじゃありません。この都はどんな姿で描かれてたでしょう。なんて言われてました。新しいエルサレムというのは結婚式を控えて夫のために純白に飾られたそんな花嫁のように汚れのない聖なる都でした。もうそこには一切の暗さも罪もありません。またそこに住む住人たちも聖なる者たちだけです。同じ黙示録のちょっと戻ってみて3章を見てみると、誰がそのような都に住むのか、そのことが約束されています。黙示録の3章の12節のところ、黙示録の3章の12節のところにこんなふうに書いています。勝利を得る者を、救われた者ですが、勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記すって。気づいたと思いますけど、ここで神の皆、新しいエルサレムの名、私の新しい名、名前を書き記すって言われてました。どういう意味だと思います？名前を書くって、これは今の私たちでも多分よくわかります。自分の名前を何かに書くとき、その奥は何を意味します？名前を書いているものが自分の持ち物であること、自分の所有物であることを表します。 つまり天から下ってくる神の都、新しいエルサレムの名が記された者たちというのは皆神様の所有物として、そしてそこに住む市民権が与えられるということです。キリストの血で贖われ義とされた神の民はみんな、する国に預かった私たちもみんな、この美しい完璧な罪のない、いつかそのような都にあって永遠に住むことになるわけです。でも皆さん、この住まいの何がすごいんでしょう、何が素晴らしいんでしょう。罪や汚れが一切存在しないことでしょうか。もちろんそれも素晴らしいことです。私たちはそんな今の状況ではそれも理解することも想像することもできません。あらゆる時代の生徒が共に集う、そのことが素晴らしいんでしょうが、そのことも信じられないことです。ただそれ以上にすごいことが書いてました。もう一度よく見言葉を見ると、3節にこう言われてたわけです。見よって、神の幕屋が人と共にある、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる、また神ご自身が彼らと共におられてって。何が繰り返されてました？神様の臨在と栄光が現れるその幕屋が人と共にあると言われてました。神様が彼らと共に住むと言われてました。要するに、やってくる新しいエルサレム、将来住むその都にあって、皆さん、神様が神の民と共に住まれるということです。神様はもう二度とその民の元から離れることはありません。関係を壊してきたその罪というものが完全に取り除かれる以上、全ての信仰者たちが永遠に続くその神様との関係を、神様との交わりをいつまでも楽しむことができるというわけです。それが皆さん、私たちを待っている将来でした。私たちが住むことになる新しい本当の住まいでした。神様が共にいるところに私たちは行くことができるって。でもそれなら少し考えてみてください。今自分自身がなんで天を待ち望んでるんでしょう。どうして自分は天国に行きたいって思ってるんでしょう。果たしてそれはそこで神様と共にいたいから、何よりも救い主イエス様とそこで共にいたいからでしょうか。それとも仮にそこに神様やイエス様がいなかったとしても、それ以外の別の何かがあれば満足するようなものでしょうか。かつての信仰者、詩篇の著者はこう告白しました。詩篇の73編の28節にこう言われています。詩篇の73編の28節に、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのですって。同じようにパウロも自分の思いを、自分自身の思いを口にしていました。第2コリントの5の8で、第2コリントの5の8で、私たちはいつも心強いのです、そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っていますって。もちろん彼らに限った話じゃありません。主の前を忠実に歩んでいたかつの信仰者たちはどんな時も主と共にいることを願っていた者たちでした。いつの日か主にお会いして、いつの日か救い主と顔と顔を合わせて、いつの日かいつまでも交わりを持って賛美を歌い感謝を捧げる、そんな日が来る、それ以上の喜びはないって、そうやって心から思っていた者たちでした。今の私たちはどうでしょう。皆さん、御言葉は約束してくれてました。将来私たちは主の住むその都にあって途切れることのない主との交わりを楽しむことができるって。将来他の信仰者たちと一緒になって、こんな愚かな私たちのことを選んで義と認め、愛して許して子としてくださったその救い主を賛美して、この方と共に永遠を過ごすことができるって。今はまだイエス様のことを誰も見たことはないけれども、今はまだイエス様の素晴らしさを聞いたり読んだりしかすることはないけれども、でも将来この方を自分の目で見て、この方の素晴らしさを自分の目で耳で聞くことができるって。 どうでしょう、この先の希望というのは今の私たちに大きな楽しみを喜びを与えてくれません？早くその瞬間は来ないかってワクワクする思いをうちに生み出しません？そしてもしその通りですって、そんな素晴らしい未来が待ってるのは私たちにとって嬉しいですってそう言われるのであれば、じゃあその日が来るまではどのようにして歩もうとするでしょう。将来の楽しみに目を向けること、それは素晴らしいことです。でも将来の楽しみに目を奪われて今置かれているこの世での歩みを何か適当に過ごすんでしょうか。いいえ、この日が必ず来ると知っているものは、喜びが与えられるともう分かっているものは、どんな困難でも諦めずに忠実に歩んでいくことができます。この日が必ず来るって、主と共にいつまでも過ごすその日がもうやってくるってそう分かっているものは、神様の忌み嫌われる罪を捨てて清さを愛するものとして進み続けていこうとします。ペテロもこんな言葉を残していました。第2ペテロの3章13節から14節にこう書いています。第2ペテロの3章13節から14節、しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさいって。本来御怒りにしか値しなかった私たちが恵みを受けて神様イエス様の下で永遠に暮らすことができるって、皆さんその日は一日一日一秒一秒確実に近づいています。だとすると、その将来の希望から目を離さずにキリストの姿に似たものとなることを求めていくことです。到底足りない神様に対する愛、隣の人に対する愛、そのことにおいても、許しや忍耐においても、仕えることや祈ることにしても、またこの希望をまだ知らないそのような人たちに述べ伝えていくことにしても、私たちはまだまだ日々成長し続けていくことです。神様と共に住む永遠の住まいが与えられるって、それが2つ目に与えられた将来の希望でした。そして最後にもう一つだけ。見たことのない新しい天と地が与えられるのも、神様と永遠を共にするその住まいが与えられるのも、どちらも素晴らしい最高の約束でした。でもまだ全てじゃありません。3つ目に、信仰者に約束された3つ目の希望、それは完全な慰めが与えられるです。3つ目の将来の希望、それは完全な慰めが与えられるです。残された4節見てください。このように書かれてました。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ここで使われていた拭い取ってくださるという言葉、これにはもともと何かを洗い流したり拭き取ることで消し去ること、跡形もなくすこと、そういった意味が含まれていました。想像できると思います。汚れがあったとしてもそれを洗い流したり拭き取ることで完全に消し去る、そのような意味をこの言葉は持っているわけです。そして興味深いのは、これと同じ言葉は70人訳の聖書の中では、あのノアの洪水を描く場面でも用いられていました。ノアの洪水って皆さん覚えてますよね。この地上に悪が増大するのをご覧になった神様は何されました？洪水をもってその悪というものを裁かれていました。創世記の7章の23節にこんなふうに書いてます。創世記の7章の23節、こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。この消し去ったが同じ言葉ですが、消し去った、それらは地から消し去られた、ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残ったって。神様何しました？神様は地上の半分の生き物を残したんじゃありません。文字通りすべてのものを洪水をもって一度洗い流されました。そこにはびこっていた悪は見事に一度消し去られたわけです。 そして皆さん、これと同じようにいつか神様は私たちの涙というものをすっかり拭い取ってくださる日がやってきます。私たちに悲しみや苦しみというものをもたらしていたその原因の半分じゃありません。私たちの持っていたその痛みの一部だけじゃありません。そのすべてを消し去って完全な慰めを、完全な平安を与えてくださる時がやってくるわけです。今の私たちにはあまり思い描けないことかもしれません。というのも、この地上での歩みにおいて私たちはもう人それぞれさまざまな問題に直面します。体の面でもそうです。私たちは生まれてから若かろうが年を老いていようが、いろんな怪我やいろんな傷やいろんな病気などを経験します。年齢を重ねれば重ねていくほど、その痛みや苦しみというものが和らいでいくんじゃなく、そういったものはますます大きくなって、そして最後にはみんな死を迎えます。例外はいません。どれだけ体に気をつけていようとも、罪に堕落したこの世を生きている限り、どうすることもできない悲しみや苦しみというものが付きまとっているわけです。体の面だけじゃありません。人間関係の面においてだってそうです。感謝のことに、神様は恵みでもって私たちの人生にいろんな人を与えてくれています。愛する肉の家族もそうでしょうし、学校や近所の友達もそうです。職場の同僚も、例の家族である兄弟姉妹も、多くの人を神様は恵みでもって与えてくださっていて、その関係のうちに私たちはたくさんの楽しみであったり、嬉しさであったり、喜びであったり、そういったものを見出すことができます。でもそれと同時に、その祝福をもたらしてくれるはずの関係が大きな苦しみをもたらすこともあります。例外なく皆が罪人であるからこそ、言葉や態度で互いを傷つけ合うことも、ひどい痛みを負わせることもあります。関係が近ければ近いほど受ける痛みは大きくなって、時には修復できないほど関係がこじれることもあります。どれだけ私たちが愛と忍耐を持って接しようと思っていたとしても、罪に堕落しているこの世に生きている限り、どうすることもできない悲しみが苦しみが付きまとっているわけです。そして体のことだけじゃなく、人間関係のことじゃなくだけでなく、霊的な面でも同じです。救われた喜びを持って、救われた感謝を持って歩んでいたそのはずなのに、私たちは日々いろんなさまざまな罪との戦いを経験し、そしてそれに敗北し、罪悪感が心に出てきて、そして喜びを見出せなくなることもあります。信仰のゆえに周りの人から誤解されたり非難されたり、そしていろんな葛藤というものをそうやって抱き続けているうちに、心の内には不満が出てきて、そして諦めであったり投げ出してしまいたい、そのような思いが心を支配することもあるでしょう。どれだけ神様の前を忠実に礼拝するものとして歩んでいこうと思っていたとしても、罪に堕落しているこの世に生きている限り、私たちは不完全です。私たちは何度も罪を犯します。私たちには誰にもどうすることもできない、その悲しみや苦しみが付きまとっているわけです。でもこれが、皆さん、今の私たちにとっても普通になっている、当たり前になっている、このすべてがいつの時代も続くわけじゃありません。これが終わりを迎える日が来るということです。必ずやってくるその将来、私たちの目の涙がすっかり拭い取られる時がやってきます。かつて私たちにはどうすることもできなかった病も、死も、争いも、迫害も、叫びやうめきも、困難や苦しみも、もうそこには存在しなくなります。神様と共にいる者は、そのものの持っている傷は癒されて、悲しみは慰められて、そして痛みが喜びに変えられる日がやってきます。以前のものはすべて過ぎ去って、やってくるその新しい天と地にあって、新しい最高の住まいにあって、私たちは永遠に賛美と感謝にあふれながら神様と共に生きていくことができるということです。皆さん、これがこれまでも忠実に約束を守り続けてこられたその主からの希望でした。インマヌエルを与えると言われて、インマヌエルを与えられたお方が、 一人の緑子を与えると言われて、一人の緑子を与えられたお方が、私たちのために砕かれる救い主を与えると言われて、私たちの救い主を、私たちのために砕かれたその救い主が、すべての約束を守られてきたその主が、私たちに約束してくれているわけです。新しい天と新しい地がやってくるって。だとすれば、皆さん今どうやって生きていくでしょう。将来待ってるこの希望を私たちが覚えるのであれば、じゃあ今どんなふうにこの約束を与えてくれている神様に忠実に歩んでいこうとするでしょう。牧師の一人チャールズ・スポルジョンもこんな言葉を残していました。自分自身もよく考えさせられました。皆さんもよく見てください。こんなふうに言われています。クリスチャンはこの世で最も満ち足りた人である。しかしこの世に対しては最も満足していない人でもある。彼は宿屋に滞在している旅人のようなものだ。宿屋としての快適さには十分満足しているが、そこを自分の家にしようとは少しも考えない。これは当たり前に聞こえるかもしれません。でも皆さんちょっと思い浮かべてみてください。もし旅行で泊まったホテルの自分の隣の部屋の人が朝から必死になって部屋にいろんな家具を運び込んでる姿を見たとしたら、私たちどう思うでしょう。多分不思議に思います。朝から洗濯機に乾燥機に本棚にソファーに掃除機に台所用品に、そして部屋を模様替えするためのそんな壁紙まで、その人が数泊滞在するだけの部屋に大量に用意して持っていこうとしているのを見たとしたら、皆さん私たちどう思います。私たちはおかしいと思うでしょう。なんでですか。一時的にしか滞在しないような場所に自分のすべてを費やすことが愚かだと分かっているからです。一時的なところに自分自身のすべてを注ぐことが賢くないと分かっているからです。費やすのであれば、いつまでも自分が住む本当の家のために費やすべきだと私たちは知っています。それと同じです。御言葉が私たちに教え続けてくれていること、それは私たちの本当の住まいはこの世じゃないってことです。キリストによってあがなわれている者たちの本当の住まいというのは今じゃありません。この先に待っています。やってくる新しい天と新しい地にあります。だとすれば、皆さん私たちはその先に目を留め続けることです。私たちはもう望みのない人たちのように悲しみに沈む必要はありません。いや、悲しみに沈むべきでもありません。たとえ試練や困難の中にいる時でさえ、私たちはただ絶望して諦める必要はありません。諦めるべきでもありません。私たちはこの地上の中にあって、唯一良い時も悪い時も、楽しい時も苦しい時も、変わらずに喜びを持って生きていくことができます。変わらずに希望を持って生きていくことができます。なぜかって、先に来るものを知っているからです。後のものに目を留めるからです。覚えてますか。ご自分が天に帰ることをご存知だったイエス様は弟子たちに約束していました。私は行って、あなた方に場所を備えたらまた来て、あなた方は私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためですって、イエス様が約束していた。私のいるところにおらせるその住まい、その約束の永遠の住まいはに私たちが住むときはいつかやってきます。見たことのない新しい天と地、永遠に共にいてくださる神様、そしてその神様にある完全な慰め、その喜びの時というのは皆さん一日一日近づいています。 それならばこの素晴らしい約束に目を留め続けることです。神様に会うって分かっているのであれば、その神様のために、その神様の前に価値あることを求め続けていくことです。残された地上での生涯はもう短く迫っています。終わりが近づいています。残された短い中で何をするでしょう。私たちにできることは、素晴らしい約束を与えてくださった、将来の希望を与えてくださった神様に感謝して、この方の栄光を表すために生きていくことです。そのようなものとして共に生きていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちは本来あなたに対して罪を犯し、逆らう裁きのみが値する、そんなものでした。しかしそのような私たちに、神様あなたがご自身の御子を与えて罪をあがなってくださっただけでなく、何よりもこんな素晴らしい将来の希望さえ与えてくださいました。罪によって離れていたその関係は、いつの日かその罪が完全に取り除かれて、どんな時も永遠にこの神様と共に生きていくことができるという、そんな住まいに私たちは住まうことになります。神様、私たち先のことを覚えるときに感謝しても感謝しきれません。どうか私たち自身がやってくる、必ず来るその生涯を、将来を知っているものとして、この地上にあってその証人として生きていくことができますように、どんな時も喜ぶ理由を、感謝する理由を私たちは持っています。だからこそこの神様のために、残された地上での一日一日を忠実に生きていくことができますように、素晴らしい神様あなただけがますます褒めたたえられますように、すべてを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。